廿日市医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
先週に引き続き梅毒について、亀吉皮膚科アレルギー科亀吉義和先生にお話を伺います。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は梅毒が一体どんな病気か、そして症状、どのような経路で感染するのかお話を伺いましたが、今日はまず検査・治療について教えてください。
梅毒の検査には病変部のトレポネーマを検出する方法もありますが、通常は血液検査で診断します。注意しないといけないのは、感染から6週間程度までは血液検査で検出できない場合があることです。そのため時期によっては再度検査が必要な場合もあります。治療はペニシリン系の抗生物質が第一選択となりますが、ペニシリンアレルギーのある人には別の系統の抗生物質で治療します。完治させるには適切な薬剤を適切な期間投与する必要がありますので、素人判断で適当に抗生物質を飲んで済ませるということは避けてください。
では予防はできますか？
性行為の際にはコンドームの使用が勧められますが、性器以外からも感染する可能性があるので完璧に予防できるわけではありません。また歯ブラシ、カミソリなど体液や血液が付着している可能性のある道具は使い回しは避けましょう。
治療が終われば感染の心配はないのでしょうか？
完治しても感染を繰り返すことがあり、再感染の予防が必要です。
最近感染拡大のニュースがございますが、現状はいかがでしょうか？
日本では1948年から梅毒の発生について報告する制度があります。報告数は1967年以降減少し、2000年代には年間500から900例程度でしたが、2011年頃から再び増加傾向となりました。2019年から20年に一旦減少したものの、2021年以降大きく増加し、2021年には約8000人、2022年には10月下旬までに1万人を超えています。広島県でも同様の傾向で、2022年には県内で過去最多の441人の感染が報告されています。年齢分布については、男性が20代から50代、女性は20代に多く、特に女性では20代が突出しています。これには SNS、マッチングアプリなど出会いの機会が増え、不特定多数と接触の機会が増えたことなどが関連すると考えられています。感染しても自覚症状がないこと、一旦症状が出ても自然に消えてしまうことなどから感染に気づいていない、あるいは治ったと思ってしまう人もいますので、接触の機会が増えるとそれだけ感染のリスクも高まることになります。
それでは最後になりますが、私たちが日常生活の中で気をつけることは何かございますか？
予防に注意し、感染の機会を減らすことが大事ですが、完全に防げるとは限りません。気になる場合には早めに検査を受け、陽性の場合にはしっかり治療することが大切です。その場合には感染拡大を防ぐためにもパートナーにも伝えて検査・治療を受けてもらうことも必要です。性感染症は梅毒だけではありません。梅毒以外の病気もありますし、複数の病気に感染している場合もあります。皮膚の症状であれば皮膚科になると思いますが、例えば排尿時の痛みがある、尿道から膿が出る、あるいは織物が多いなどの場合には泌尿器科、婦人科など異常を感じたら早めに受診してください。また保健所で匿名で検査を受ける仕組みもあります。日本で梅毒が増えていることは大きな問題となっており、報道される機会も増えています。厚生労働省や広島県感染症疾病管理センターのホームページでも情報が提供されていますので参考にしてください。
2週にわたって梅毒について亀吉皮膚科アレルギー科亀吉義和先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。